イナマズラジオです。
はい、お疲れ様です。
どうも
お疲れ様でございますよ。
今回ですね、ナマグラジオまだ101回目には行きませんよまだまだ行きませんよ。
行かないよ。そう簡単に行ったまるかってことですよ。
行ってたまるか。
行ってたまるか。ま
だ。なぜなら、
はい、
なぜならですよ。
うん、
今回の、この第記念すべき回ですよね、この100回っていうのは。
あ、確かに。
まあ、メモリアルですわ。
メモリアルですね。
そうでしょ？
うん、メモリアル。
で、今回、話す話題。これもね、メモリアルなことなんです。
確かに。はい。
つまり、これがあったからこそ、
うん。
第100回をずっと引っ張ってた説。
もろもろの諸説ありながら、その中の一つの説ですね、つまり。
そうです、そうです。これが真実というわけではないし。
これがあったから、ようやく100回をあの時期に持ってきたと。
そう。
なるほどね。
そして、第100回も分割して、おのおのの、やつやったりとかしながら、
はいはいはい、
で、100回引っ張ってた
説。
説。うん、本題がですね、
うん、
今回お話しする話題がですね、実は私たちゲームをしてるものからすれば、もう大変思い出深い、ファミリーコンピューター、
ああ、なんか、久しぶりに、その、長い名前聞きましたね。
ね、うん、通称ファミコンですよ。
そうですね。
こちらがですね、7月の15日、つまり、まあ、収録日ですけども、
はい。
今日、
おー、今日、
そうです、生誕、30周年。
30周年。あ、書いてますね。
うん、そう。これに合わせたのよ。
素晴らしい。
この計算高さ。
うわぁ、素晴らしい。
マクラチオって、すごいな。みんなさ、うん、俺がめんどくさいとか忙しいとかでさ、
はい、
最近マクラチオ更新されないなとか思ってたんでしょ？
思ってる人も少なからずいたでしょうね。
いたでしょ
う。いたと思いますよ。
君に言いたい。
うん。
違うで。俺はこれを、このタイミングを待ってたんやで。
全部計算。
全部計算。はあ、
この計算力。
よく言うじゃない。すべての物事にはね、道理があるって言うじゃない。
ああ、因果応報ですか？
そうですよ。
うん、
俺はね、うん、意味もなくね、更新しないっていうことをね、疑わなきゃ。
上げてくな、自分を。
そうだよ。疑わなきゃ、まず。
なるほどね。
そう、こちら側が怠慢だという、その、概念を捨てましょう、
うん。何か新しいことを考えてるのかもしれないっていう可能性を、
そう。
視野に入れないとダメだと。
そうです。富樫先生が、連載をずっとお休みするのは、
はい、
FF11 とか FF14 をやるからじゃないんです。休む何か理由があるんです。
ああ。
作品を生み出す上で。
うん、うん。
ね？
確かに。
という、まあ、言い訳をしたところです。
言い訳説。
っていう言い訳説。
言い訳説が一つ。
今回ですね、
うん、
そのファミコン、まあ、ちょうど、僕らからするとちょっと早いのかな、
うん、
もう自分たちでゲームソフトを変える時代に出てたわけではないですね。
そうですね。
両親にお願いして買ってもらったりだとか、うん、お兄さんお姉さんがいる中で、そのファミコンがあったっていう。まあギリギリの世代。まあけどもちろん、ファミコン出た時にはですね、僕ら、ピンピン青春時代送ってたわけですから。
はいはい。
まあもちろん馴染み深いハードなんですけども。こちらのファミコンをね、今回は、お話ししたいと思います、
うん。はいはい。
はい。このままずっと本編続けていきますよ。
おー、怖いな。はい。
うん。
いいですよ。
一回切りましょうか。
わかりました。
はい。ということでですね、今回は、第100回、特別編として、 まあ、僕らも100回を迎えまして、そしてファミコンも30周年を迎えるダブル記念、
うん、ダブル記念、
ダブル記念放送ということで、
うん、
今回はお届けしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、本編です。
うん、
さあ今回ファミコンのお話、
はい、
7月の15日、今2013年ですか、
うん、
このファミコンがね7月15日で30周年と、
うん、30歳
はい迎えたわけです、うん、もういいお年頃になりましたねファミコンさんも。
そうですね、うん、
じゃあですね、このファミコン、を販売しました、まあ、任天堂さんですが、
うん、
この任天堂ハードの歴史、
はいはい、
この30年の歴史をちょっと振り返ってみようかと思います、う
ん、はい、
まずですね、任天堂さんが初めて出しました家庭用ゲーム専門の機械、
うん、
コンピューターということで、このファミリーコンピューターが、1983年の7月の15日、
うん、家庭用ゲーム機の金字塔と、
はい、
うん、
まあもうね、このもちろん生グラジオを聞いてる人もそうだし、ゲームに興味のない人でも多分ファミコンと言われればああと反応するぐらい、
うん、
ね、有名なものでございますよ、
うん、
はい。そしてですね、翌年1900、あくまで翌年じゃないですね、3年後ですね、うん、すいません、1986年2月の21日、
うん、
ファミリーコンピューターディスクシステム、
うん、
うん、これも思い出深いですね。
そうですね。
でででででででででででででででででででででブー
ブーブーブーって大体エラーが起きるっていうね。
ディスクに傷がついてますみたいなね。
電池がねえとかね。
そうそうそうそう。これがね、思い出深いのは、まあ、後々話しましょうか。
うん。
それから、1989年。
3年後ですか、ディスクから。
そうですね。3年周期でも、これが出ちゃうんですね。
ほー。
ゲームボーイ。
い
やー、もう、ここら辺がね、僕らの主戦でしょ。主戦力ですね。
うん。
自分のお小遣
い。もう思い出話で、恐縮なんですけども。
はい。
恐縮なんですけども。ゲームボーイが出た当時にですね、
うん、
生草さん家の家の前の、
はいはい、
朝にですね、ラジオ体操をやってたじゃないですか。
やってましたね、僕家の家の前でね。
はい、朝起きて走って行ったんですけど、はいはい、
うん、
そこで、
はい、
初めてゲームボーイの対戦をやったんですよ。
テトリスかい？
テトリスです。
あー、なるほど。
そこで初めてコンピューターゲームの対戦をやったんですよね。
は
ー
は
ー、思い出深いな。ケーブル使って。
なるほどね。
こっちの画面がそっちとリンクしているみたいなね。あの感動は忘れられないですね。
こっちでテトリスするとね、隣の画面にテトリス競り上がってくるんですよね。
そうそうそう。あれすごかったな。まあまあまあ、でもそれが89年ですよ。
はぁ、あ。よくよく考えたらね、発売日には買ってないにしても、
うん、
僕らもまだまだ、とても小さい時期の、あれなんですね。
はい。よいしょ。
あれ？あ、こんなに早いもんかい？
は、早っ。
ちょっと年代を追うとびっくりしますね。1989年がゲームボーイでしょ？ 4 月の21。
はい。
翌年です、なんと。
うん、説明不要のスーパーファミコン。うん、
1990年、11月の21日。
1年半で出ちゃう、これが。
あれ？ゲームボーイでしばらく頑張った記憶なんだけどな。
そうですね。
ねえ。
すごいな。一年ちょいで出てたんですね。
技術の向上が半端ねえな。
やっぱりここら辺から早くなってくるんでしょうね、もうすでにね。
もう加速してくるんですね、どんどんね、うん、ゲーム業界はね。1990年11月21日、スーパーファミコン。
うん。
さあ、そして、これはね、話題には聞いてたんですけど、実際僕実物見たことがありません。
うん、僕ないです。
ね。
うん。
1995年、スーパーファミコン発売して、まあ4年と半月ぐらいですかね。
はい。
1995年4月1日、エイプリルフールじゃねえか。
嘘のような本当の話ですね。
サテライトビュー。サテラビューですか。
うん、はい。
これが衛星通信を使って、
うん。
なんかゲームの番組とかもね、確か配信されてたっていうね。
そうですね。空からゲームが降ってくるっていう。
ああ、なるほど。
うん。かなり前衛的でしたけども、ちょっと早すぎましたね。
そうですな。
うん。
ゲーム配信の先駆けとなった。
はい。
なるほど。
2000年6月30日にサービス終了。
ね。
5年後ですね。
5年間サービスしてたんですね。
うん、まあもっと早く終わってたと思いますけどね。
そうだね。さあ、そして、まあ。
ある意味名作。
名作。任天堂さんがね、チャレンジしたという。こちらが1995年7月21日。スーファミから3ヶ月後ですか？サテラビューから3ヶ月後ですか？
そうですね。もうほとんど同時期に出したっていう感じですね。
バーチャルボーイ。
来たー、これ。
この時からね、任天堂さんは 3D に凝ってたわけですよ、もう。
そうですね、もうこの時から。
俺らは 3D だと。
うん。立体だと。
次のゲームは 3D だと。
立体だ
って。うん。3DS もめっきり、スイッチ切ってるけども。立体だぞ。
3D モードにしてないんで。
いつからしてないだろうっていうくらいしてないけれども。まあこれがね、バーチャルボーイ。まあいろいろね、ゲーム詳しい方ならもちろん知ってるでしょ
う。うん、
笑いのネタとして。さあ、そしてバーチャルボーイの出た翌年ですね。
はいはい。
いや、早いね。1996年6月23日。任天堂64。64ですね。
64。
これ、正直ね、触ってないですわ。
はい、何気に持ってる人少なかったですよね。
僕らの身の回りはいませんでしたね。もうこのあたりは正直プレステ、セガサターンに、
あ、そうだ、
行ってたよね。
そうかそうか、そうでしたね。うん、プレステセガサターンと同時なのか、これは同時とかそこら辺ですもんね。
時期的にね。
うん。
さあ、そしてそして、
うん、
あ、これはね、私持ってましたわ。
うん。
1998年、
はいはい。
10月の21日、任天堂64から2年後ですか。ゲームボーイカラー。
うん。これはね、もう皆さん持ってましたね。
これは、やっぱりゲームボーイキッズの僕らからすると、必須ですよ。マストでしたね。
マストバイです。
さあ、それから、それから。
うん、これも縁ないな
ぁ。これも知らねえなぁ。
うん。
1999年12月11日、64DD でいいんでしょうかね。
DD でしょうね。
CD-ROM 全盛の時代なので、やっぱりプレステ、セガサターンに追いつけ追い越せするために、
うん。
任天堂さんも、うちらもやるでと。
そうですね。下につけちゃえ、つって、ディスクシステム的なノリで。
ディスクシステムもいけたし、いけるやろ、みたいな。正直知らないです。
知らないですね、64DD。
流行ったことを、もうないんじゃないかな。見たことないもん、地図物。さあ、続きまして。
マストバイですよ。
2000年代に入りますね。
はい。
2001年。3月21日発売。ゲームボーイアドバンス。
出ましたね。
出ましたな。何気に隠れた名作が本当多い。
そうっすね。
ゲームボーイアドバンス。
うん、
しかもアドバンスだけで終わってしまってるタイトルもね、いくつもありますから、正直ね、そこを掘り起こしたいっていう気持ちは私ありますよ。
うん。何気にアドバンスのソフト見ますよね。
そうですね。
うん。お店屋さんに行った時とか。
ちょっとね、やりたいものもあるもん、ちょっと。
うん。
はい、それから、2001年。
はい。
9月14日。あら、アドバンスと同じ年に出たんですね。 ゲームキューブ。
ゲームキューブ、あの箱のやつね。
そうですな。コントローラーが特徴的でしたよね。
う
ん、
そうですね。
うん。これもね、周りで持ってる人いなかったんですよ。
僕はね、何回か触ってますね、これ。
おお、ゲームキューブ。
ゲームキューブはね、知り合いの子に一人いたんで。
ああ、これ、ディスクちょっと小さいんだよね、確かね。
ああ、大きさまで覚えてないですね。
なんか一回りね、小さかった8ミリ、シングルサイズだった気がするんだけど、気のせいだったかな。
小さすぎないですか、それ。
ゲームの媒体ね。
はい。
確かシングルサイズだったような気がするんだけど、違ったかな。はい、そして、まあ、ここら辺からね、もう任天堂さんが目指す、
うん、
今までのゲームやってなかった人たちにもどんどん広めようという、策略が大成功しました。
イワッチ本気出したとこだらへんですね。
本気出しましたな、イワッチ。
うん。
任天堂 DS。
2004年。
ああ、12月の2日。
はい。
いやー、これ出た時は確かにね、びっくりしましたわ。2画面みたいな。
もう絶対こけると思ってました
もん。ゲームウォッチやなみたいなね。
うん。
で、タッチパネルもさ、
はい。
正直、やっぱり、いやー、普通にアナログパッドとかの方がやりやすいし、みたいな。
うん。
ね。
ところがどっこいですよね。
どっこいですよ。
国民的ハードもいいとこですよね。
ああ、もう、みんな持ってるみたいなことになりましたからね。
うん。
特にこの DS に関しては、特に子供たちへの普及がすごくて、
うん、
持ってないとね、学校でちょっと仲間外れになっちゃうぐらい。
怖い。
ああ、それぐらいみんな持ってたと。
あ、すごいな。
素晴らしいですわ、うん。そしてもう一つ。
はいはい。
仕掛けて成功しましたね。
うん。
Wii。
はい。
これが2006年12月2日。
うん。同じ日ですね。DS と。ね、ちょうど2年
後。2年。きっかり2年。
うん。
はぁ、あ。確か Wii はあれでしたよね。元は、コードネームレボリューションでしたっけ？
あー、そうでしたね。
ね。
なんかそんな名前だった。
言われて、うん、で、なんかディスクもあれだし、DVD も見れてとか思ったら見れないっていうね。
うん、そうそうそう。
おいおい、みたいな。
DVD は見れない。
これがね、任天堂さん家庭用の機器として置きたいっていう割には、まだね、ゲーム専用機として特化してたんですな。
うん。
けど Wii はね、出前チャンネルとか、そういう独自のね、コンテンツがありまして、Wii を使ってピザ注文したりできたんですよ。
使わないな
ぁ。さあ、そして、今現在もね、活躍中ですよ。
はいはい。
2011年2月の26日、Nintendo 3DS。
はいはい。
裸眼立体視ですね。
うん。
飛び出すと言ってたのが、いつの間にか奥行きっていう言葉に、変わってたというね。
そうですね。CM もいろいろと、ね、書き換えられたというか。
そうですね。
書き換えというかね、されてましたね。
僕が好きなね、芸能人というか、タレントさんで、
うん、
大泉洋さんっているんです。
ああ、水曜どうでしょうの人。
そうそうそう。うん、ゲームで言うと、レイトン教授のレイトンですか。
はいはい。
役のね、方が、うん、まあ、3DS で、レイトンが出たと。
うん。
で、そこのね、宣伝で特別番組みたいな形で、日野さんと、
うん。
大泉さんが、実際この 3DS を使いながら話をするわけですよ。
おお。
大泉さんがね、この 3DS を見ながら、ゲームをするんですけど、3D で。
うん。
大泉さんがね、なんとね、宣伝しなきゃいけないんですけど、
うん。
まあ、天真爛漫な彼ですから、
はい。
あれこれ見づれえなって言ったんですよ。これ手前のやつ邪魔だなっつって
生放送でね。
ね、大慌てですよね。そりゃね、大慌てですよ。はいはい、続きまして2012年12月8日もう最近ですな。
もう最近ですね、これね。
Wii U でございますよ。
やったー。
ね、一人でもみんなでも テレビ画面に縛られない新しさ。まあまあ、まあまあまあまあ、うん、この30年間でね、
そうですよ、ここまで来たと。
天童さんはもうゲーム専門でバンと。
そう、ここまで来ましたよ。
ああ、してきましたよ、うん。やっぱりね、大きな、成功もあればやっぱり大きな失敗も。
そうですね。
ありますが、任天堂さん。
うん。
ああ。
30年で Wii U まで来れるわけですね。ファミコンからね。
そうですな。
すごいな。
ほんとまあ僕らの青春時代を共に過ごしてきた。
はい。
ね、一緒に年を重ねてきたものですけども。
うん。
さあ、まあ、最近のハードに関してはね、生グラジオに触れてるんで、
うん。
まあまあ話す必要もないかなと思うんですけど、
うん。
どうですか、ファミコンディスクシステム、ゲームボーイスーファミぐらいは、僕らあんまり話してないですからね。うん、
そうですね。昔のゲームソフトについては喋ってないですね、うん。
夢中でやってた割にはね。
うん。
うん、なんか、エピソードとかないですか？
そうですね。あのね、ディスクシステムはね、そう、あまり馴染みはないんですよ。
あ、なるほどね。
うん。って言ったので、ディスクシステムは、結構ね、ちょっと、さっぱりわからないんですけど。
うん、そうそう。
まあ、この、今回この全ソフトリストなんて載って、まあ、バーっと見たんですけど、
うん、
写真付きで載ってるやつは、おおよそ遊んだかなって感じですかね。
ああ、なるほどね。
うん。
今回のファミ通の付録に、ニンテンドーのその30年、ファミコンの30年ということで、
はい。
載っているんですけど、はい、まあ、そちらにね、うん、これは大変ありがたい。全ファミコンリスト。
そうそう。
これが載っとるんですわ。
うん。
これディスクシステムも載ってんだね。
うん、そうみたいですね。
素晴らしいですよ。
でね、ファミコンの思い出の話を考えると、
うん、
なんかよくわかんないですけど、自分家でやってるよりも、
うん、
生草さんの家でやってるとか、隣で座って見てるとか、
うん、
そういう記憶の方がね、出てくるんですな。
そう、この時代ゲームするのって、
うん、
誰かん家に行って、
そうそうそう、
その持ち主がやるのを横で見たりとか、
うんうん、
交代でやったりとか、
そうそう、
テレビの前で子供たちが集まってやるっていうね、
うん、
スタイルでしたよね、
うん、
で。そこの家のお母さんが厳しかったりするとさ、もう、
そうそうそう、
もうやめなさいみたいな。
そうそうそうそう、時間決まってたりね。
そうそう。そうなると子供たちはずるいので、じゃあ、続き、お前にして、みたいな。
そのまま大移動
みたいな。そうそうそう。外に遊び行くふりして、そのまま、他の人の家スライドみたいな。
いやーでも懐かしいですね。
あの時代は、やっぱ子供としてこうなんか、ゲームがね、うん、その、コミュニティの一つというか、みんなが集まる、遊ぶための一つみたいな形で良かったですな。
うん。
今はもう個人個人ですからね。
そうですね。
うん。
あ、この一覧見るだけで面白いですよね。で、ね、ファミコンで10号機が出てたのがちょっとびっくりですかね。ディスクなのかな、これ。
FCD だとフロッピーの方だよね。
10号機。写真で載ってるんですよね。10号機といえば PC エンジンっていうしかね、
うんうんうん、
一番最初につながるのが PC エンジンなんで。
あ、なんかファミコンの方の10号機ってなんかすげえ作り微妙だったじゃなかったかな。
いや、もう映像を見る限りはこれ怪しいですよね、これね。完全に。
あの、クニオ君のドッジボールもそうなんだよね。
ああ。
ああ、PC。
敵が消えるんですわ。
そうそう、処理落ちしてね。
パパパパパパパって
ね。キャラの動きも稚拙だしさ。
うん。
なんか、色も、あ、なんか、鮮明じゃないしね。
うん。
PC エンジン版はすごい鮮明だし、キャラもシャキシャキと動いてくれたんですけど。
なんか最近の子供にやると、その、処理落ちがわからないんで消えるっていうらしいですね。
おー。
なんか、ああ、消えてる、消えてるとかって言うらしいですよ。
なんだこれみたいな。
そうそうです。
バグかみたいな。
うん。
やつらすぐバグっつんだ、最近の子たちは。
やつら。
いや、なんか本当、一覧表見てるだけで楽しいね。
題名とかね、よくわかんないのもありますもんね。帰ってきた。軍人将棋。なんやそれっていう題名のゲーム。
俺もそれ気になってました。
うん。
なるほどな。
題名がファミコン集しますね、もう。
そうだね。そうだね。
おことしパズル。トンちゃんとかね。
文章やんみたいなのもあるもんね。
うん。
ちなみにファミコンで一番初めに出たソフト。
はいはい。
ローンチですな。
うん。
これがドンキーコング。
うん。
ドンキーコングジュニア。
はい。
ポパイ。
ポパイね。
うん。正直ね、僕ドンキーコングあんまりやったことないんですよ。
ああ、そうですか。
はい。むしろドンキーコングジュニアで。
ああ、ジュニアの方。
両手でツタ登ってやたら速いみたいな。
あ、そうそう。
降りるときのスピードもやたら速いみたいな。
そうそう、あれ両手使うと早いですよね。
そうそうそう。ね、
まあ、もちろん当たり判定が大きくなっちゃうんですけどね、その分。
で、フルーツ取るときにね、片方にツルがないけど、こう片方だけでピッと出してこう。
そうそうそう、
ピッと通す。
でも、ロンチですごいですよね。ドンキーコングとドンキーコング
ジュニア
です
ね。まさか、俺、ドンキーコングと一緒に出てると思いませんでしたよ。
うん。あとね、このポパイってあれですか？算数やるやつ？
それはね、ポパイの英語遊びとかそっちの方じゃないですかね。
あ、ほんと書いてるわ。英語遊びってある。
これ単純にあれでしょう。画面の端っこに、缶詰から出てる、ほうれん草を食べて、
そうそうそう。
あれ倒せるやつですよね。
うん。
けど、ポパイの英語遊びもやった記憶あるな。
やりましたね。
画面の左上の方に女の人いるやつだよね。なんか、ハート飛ばして。
ああ、なんか、
ね、
ちょっと作り思い出せないですけど、真ん中に道があって、
うんうん、
こうなんか行ったり来たりよくしてた気がしますね。
アラビアンナイトみたいな作り方じゃなかったっけ？
アラジンみたいな。
そうそうそうそう。一面船の上のやつ、
ね。まあまあ、作り的にはね。作り的にはね。
ジャジャマルくん、消えた。雪姫でしたっけ？だけさらわれた雪姫でしたっけ？
ああ、はいはい。
ね、そういうのもありましたけど。
ああ、そうそうそう、うん。なんかああいう作り多かったですよね。
そう、多かったね。
なんかあれほら、車のやつ。
シティコネクション。
ね、そうそうそうそう、シティコネクションみたいな、なんかこう、道がね、こう、3段階、4段階ぐらいになってて。
そうそう
そ
う。
そこを、こう、スクロール、永久スクロールするような面を、うん、の作りのファミコンが多かった気がしますね。よく考えると。じゃじゃ丸くんとかね。
それこそ初代のドンキーコングもそうだし、マリオブラザーズもそうですよね。
うん、ああ、そうか。うん、そうですよね。ループするやつ。右から左へ出れるやつね。そうそうそう、
レッキングクルーなことだったね。
レッキングクルーはやったな
ぁ。ドルドッパッパッパッパッって、ドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥ
麺作りとかね。
そうそうそうそう。
やったー。
でってでってでってでってでってでって。
懐かしいな、
いやーね、懐かしいですね。やりましたよ。黄色のハンマーを持つと、くじで夢中で振ると、
あ、そうそうそう。
空渡れるっていうね。
渡れるって、あれはすごかったですよね。
あれすごかったね。
うん、あれ気持ちよかった。ガーって列車すると。
そうそうそう。
もう床ねえのに。床ねえのにガーって前に進めるって。
いやいやいや。まあ、あれも裏技の一つなんでしょうな。
あ、うん、あ、デビルワールドも、84年の10月に出てますね。
ブンブーン、ブンブーン、ブンブーン。
そう、あれ、若干ね、若干ね、悪い夢ですよね、あれね。悪い夢に出てきそうな感じですよね。
目玉とか食べるもんね。
そうそう。
懐かしい。
十字架はめるのが意外と気持ちよかったです、真ん中に。
うん。で、強制スクロールでね、間ではめられちゃったり
して。そうそうそう。
ちょっと死んじゃう。
うん。
懐かしいな。なんかここら辺はね、やっぱりね、なんかもう繰り返しやってて、まあ、言ったら曲の種類も少ないわけじゃないですか。
うん、うん。
だからね、やっぱ曲は覚えてるね。
そうっすね。
頭の中でね。
このね、もう、序盤の方は、下手すと全部やったんじゃないかっていうような。
ああ、そうだね。
うん。 ディグダグ。ああ、フラッピーもあるしな。俺、フラッピーはね、ファミコンじゃなくて、なんかパソコンみたいなやつでやった記憶がある、
ね。うんうん。パソコンでも確か出てましたね。
ありましたよね。
うん。
親戚のうちでね、やった気がするんですよね。結局南極大冒険もパソコンみたいなのやりました
も
ん。あ、ほー。なんかレバーが一本だけついてるやつで。
ほうほうほうほう。
そのレバーこう、8方向に動くんですよ、全部。
あー、なるほどね。
うん。それでやったかな。あー、エレベーターアクションありますね。うん、
さあさあ、このファミコンね、全部で、まあ、こちらのファミ通に記載されているものでですね、ファミコンのソフトとして販売されたのは、全部で何個かな
?1400 ぐらい。
1051。
1051。
うん。ちなみに一番最後に登録されているのが、高橋名人の冒険島4。
ああ、これはよく言われますね。
うん、
ファミコン最後のソフトだったのね。
で、ディスクシステムがですね、
うん。
1052から1249。180何番ですか？あ、違う、200、あるのか。
1992年12月まで配信してたのか。
じゃんけんディスク上。
うん、じゃんけんディスク上。あれクルクルランド
ですね。そうそう。あれここでクルクルランドなの？
ソロモンの。ぷよぷよも出てたんですね。
へぇー。あ、ここら辺は過去の作品が、あれなのか、出てたのか。
あー、なるほどね。ほんとだ。ゼビウスとか、ボンバーマンとか。
うん。ディスクシステムで思い出深いのは、やっぱりファミコン昔話ですかね。
ああ僕アイスホッケーですかね。
アイスホッケー。
うん。
おー。
キャラクターが3人いて、
うんうん、
細いのと、うん、大きいのと普通のがいるんですよ。
あった
ありましたでしょ。
ありました。
その細いのよく使ってましたの。
めっちゃ早いのね。
そうそうそう。早すぎて、やりづらいんです、逆に。
で、これ確かキャラクターって感性あったよね。
あります。
確かね。
うん、滑ってるあれなんで。
スーンつってね。
そうそうそう。
うわぁ、懐かしいなぁ。
うん。
個人的にやってたのはエスパードリームかな。
ああ、聞いたことあるな、エスパードリームって。
ローディングのとこでね、ちょっと待ってねって書いて。
ああ。
懐かしいな
ぁ。ローディングとの戦いでしたよね、ディスクはね。
そうだね。うん、あとは、近くに磁気のものをやるとね、一発ディスクが死んでしまう。
ああ、そうそうそうそう。
思い出もありますけど。さあ、ここでね、ファミ通のスペシャルアンケートという項目がありまして、うん、まあ、読者の方々がファミコンの思い出について投稿されてるんですけど、こちらをね、私たちもちょっと答えてみようかなと、思うんです。
うん、
問1、デデン。
はいはい。
思い出に残っているソフトは、これトップ3紹介しましょう。
はいはい。
3位、ゼルダの伝説。
うん。
2位、スーパーマリオブラザーズ。1位、ドラゴンクエスト3。なるほど。どうですかね。まあね。一本あげろってのは無理なぐらいやってますからね。それぞれがそれぞれの思い出ありますけど。
そうですね。
じゃあ三本ぐらいあげてみます？
頭に今ポンって思い浮かんだやつ？
でいいよ。
でいいですか？
うん。
あー、ドラクエ3は入ってますね。
うんうんうん。
ドラクエ3なんで入ってるかっていうと、レベル上げとかそういうのじゃなくて、昔、今にあって、テレビが新しくなって、
うん、
その前のテレビを使わなくなったんですよ。
うんうんうん、
でその前のテレビをファミコン用として使えるようになったんですね。
赤いテレビのやつ？
そうです。
あ、よく覚えてた俺も。
よく覚えてましたね。
あれが覚えてる、うん。
そう、あれがファミコン用になったんですよ。
ああ、なるほどね。
そう。で、それ嬉しくて、
うん、
で、 その赤いテレビでドラクエ3をやり始めてたら、
うんうん、
その赤いテレビが寿命が来てしまってですね、
うん、
あの上と下の画面が、あのだんだん黒いゾーンが多くなってきたんですよ。
ああ、映らなくなってきたのね。
そうそうそう。上と下がね。
うんうん。
あの、映画みたいに、昔の映画みたいになってきたんですよ。
はいはいはいはい。
で、それはもう日に日にこう、多くなってきて、
うん、
もうあの、ゲームの、やれる範囲がすっごい狭いんですよね。
うんうん
うん。もうあの、画面がこう圧縮されてしまってですね。あの、コマンド開いても、
うん。
あの、話す強さと道具とかっていうのはもう読めないんですよ。潰れちゃって、文字が。
切れるんじゃなくて、こう、圧縮されちゃってるのが真ん中に。
だからキャラクターが横に潰れてってるんですよね。
はぁ、なるほどね。
でも、それでもやってたっていうね。
あ
ぁ。うん。それでもやってた記憶がありますね。そのテレビでやってた。
そうか、玄関入ってのあの部屋の、とこにあったテレビが、
うん、そう、あれが、
あの、ちょっと右側の、広い部屋の方に行ったんだけど。
そうです、そうです。
勝手に、グータラ先生の昔の家の事情を話してますけど。
そう、あの、縁側の方は、あの、ずっと。
はい、はい、はい。
あの、ずっと繋がったじゃないですか。
ああ、広かった ね、
そうそう、あそこ、すごい広いとこがあったじゃないですか。
うん。
あそこに、あの、その赤いテレビを設置できるようになったんですよね。
はい、はい、はい、はい。やった記憶あるよ。
思い出深いですね。
思い出深いね。はい、完全に身内ネタだけども。そうか、そうか。
そうそうそうそう。
他なんかないですか？
あとは、あれ、スーパーモンキーでしたっけ？最有機のやつ。
あの、めっちゃ移動遅いやつ？
あれはね、
うん、
幼稚園だったか小学校の時に、
うん、
向かいの女の子のお家で、
エンドちゃんの。
そうそうそうそう。
エンドちゃんの家ね。
で、うん、家で、学校に行く前に、
うんうん、
何十分かその、ポンキッキがやってる時間帯に、やれるんですよ、
はいはい、
ゲームが。
あ、なるほど。
15分か20分くらいに、
うん。
そこで初めてやったんですよ。このゲーム見たことないっつって。
うんうんうんうん、
なんか、猿がね、あの、筋トレに乗ってすげえこう、いかつい顔でガッてやってるんですよ。
うん、
すげえかっこいいんですよね。
うん、
これはいけるぞと。
うん、
まあ、やってみましたよ。
うん、
いきなり、広大な大地にね、放り投げられてね、説明もなしに。
そうそうそうね。
うん、で、くっそ。クソみたいな曲をね、永久ループで聴かされてですね、何のヒントもなしにひたすら歩いてた記憶がありますね。
で、あ、戦闘だと思ったら戦い方よくわからずになんか。
そうそう、なんか、で戦闘になるとすごい早いんですよ、動きが。
そうです ね。敵が右から左からみたいな感じで、スーンスーンってきたり、いつの間にか死んでるみたいな。
うん。あれはね、うん、あれほどの、すごいゲームは、ね、未だにぶち当たったことはないですね。
あれは衝撃ですよね。
あれは衝撃だった。
あれは衝撃です
ね。許されたのかと思いました。
なるほどね。
直田さんは？
私はね、うん、思い出に残ってるソフト。そうだな。迷宮組曲はね、
うん、
幼いながらすごいあの空気感というか雰囲気が好きでしたね。
迷宮組曲は良かったですよね。
うん。なぜフラットを取るとダメなんだいみたいな。
そうそう。
なぜシャープだと言うとフラットダメなんだいみたいなね。
シャープはあれ2倍でしたっけ？なんかね、スコア高いんですよね。
そうそうそうそう。
そうですよね。
うん、フラット取るとね、マイナスになっちゃう、ね。
そうそうそう。
ね。で、なんか、その、冒険してる感がすごいあるというか。
うん。
うん。なんか、3階層ぐらいまで分かれててね。
そう。
で、順番にクリアしていったらクリアできるってわけでもない。
うん。
あの感じ。
戻ったりするんですよね。
そうそうそう。アイテム取ってちょっと戻ってとかさ。
うん。
あと、意味も分からず2階まで行ったらとりあえず井戸に落ちてみるみたいなね。
なんかあるんだよなっていう。
そうそうそうそう。うん、けど真っ暗でよく分かんないみたいな。そうそう。やってましたね。
曲も良かったですしね。
そう、曲も良かったね。
題名の語呂もいいよな、迷宮組曲って。
そうそう、迷宮組曲って、すごい、名前も最高ですね、うん。
いいですよね。
うん。あとね、僕もその、まあ、クソゲーというよりかは、
はい。
なんだこれみたいな感じのゲームを一本あげると、ブラックオニキス物語だったかな。
ブラックオニキス？そんなかっこいい題名のファミコンありましたっけ？
あのね、僕の家から一番遠い位置にある、友達がいるんですよ。一番山形に近い。
はい。
その子がね、持ってたの。
ブラックオニキス物語？
ブラックオニキス、あ、ブラックオニキスでいいのかな？ファミコン。調べながら行きますけどね。
うん。
あ、スーパーブラックオニキスだ。
お
ー。あ、じゃあ、ん？ブラ、ザ・ブラックオニキス。あ、これね、ザ・ブラックオニキスだね。
おー。
あ、これがね、まあ、RPG なんですけど。
はい。
まあ、僕が推測するに多分ね、妖芸なんですよ、これ。
なんかっぽいですね、これは、ね、見た感じ。
しかもあの、なんていうんですか？一時期その妖芸って、あの、マイナスの方向で言われてたじゃないですか。
そうですね。
難易度バカ高くて、説明よくわかんなくて、うん、なんだこれみたいなやつ。
うん。
それがね、この友達ん家にあって、幼心ながらにね、よし、これをみんなで、頑張ってクリアしようぜっていう形になったの。
ほうほうほう。
けどね、あの、ほんと序盤でね、何をすればいいかがほんとわかんなくてやめたのね。
うん。
もうね、淡々と進むの。
ヒントなし？
ヒントなしです。で、これをブラックオニキスだと知ったのがね、
うん、
なんかのゲームの4コマで、このネタの4コマがあったのよ、ブラックオニキスの。
うんうん、
それで認識したっていうぐらい、当時はわけわかってなかったっていうね。あ、あれはブラックオニキスというのか、みたいな。
もうそんくらいよくわからないまま
やってたという。当時はね、やっぱりその、僕たちは子供ですし、
うん、
ファミコンのソフトだってそんなね、安いもんじゃないですから、
うんうん、
買ってもらったものをやるしかなかった。
ああ、そうですね。
で、多分この僕の友達、鈴木くんって言うんですけど、
うん、
鈴木くんはね、お父さんが多分パチンコとかで買ってきたんだろうね。
ああ。
ファミコンのソフトだったら何でもいいだろう的な。
うんうんうん。
だって本人も。
昔ありましたね。
そう、あったでしょ？
ありました、ありました。
ね、親がとりあえず買ってきたみたいなさ。うん、なんだこれみたいな。
よくわかんないやつね。
これがね、多分、彼の場合、これだったんだろうね。
は
ぁ。だって本人が望むはずもないもん。本人もわかってなかったし。
選ぶはずがないよ、こんだけ。
選ぶはずがない。これは、ブラックオニキスはね。大人になった今だからこそちょっとね。
お
ー、チャレンジしてみたいなっていう気持ちもありますけど。
もう初めて聞きました、ブラックオニキス。
ブラックオニキスね。ぜひ、あの、プレイしたことある方、生ラジオに、あの、詳細教えていただければ、どういうストーリーでとかね。さあ、じゃあ次、質問。
うん、
第2問、ででーん。最初に購入したソフトは何ですか？
うん。
ランキングでは、第3位、ドンキーコングジュニア、ローンチ買ってるんですね。第2位、マリオブラザーズ、これもローンチですね。あ、これ違うか。
うん。
これ違います。これ違うわ。うん、そうだそうだ。そして1位が、スーパーマリオブラザーズ。
うん。
まあまあ、ファミコンを引っ張った、ね。
うん。
ソフトでしょうから。これ覚えてます？
ね、多分、
うん。
マリオか、スーパーマリオブラザーズか、
うん、
アイスクライマー。
あー、ドゥクドゥクドゥクドゥクドゥクドゥクドゥクドゥクドゥクか。
うん。
パッパッパッパッパッ
ゲームオーバー。
ゲームオーバー
な。下から上さん、ふわー。
そうそうそう。わっパッパ
ッパッ。あの音何だったんですかね。ゲームオーバーの文字が上に上がっていく音だったんですかね。
そうなんだろうね。あの SE ね。
そうそう。
何なんだろうな。あ、アイスクライマーね。
うん。マリオかアイスクライマー。多分どっちかですね。
うん、うん。
覚えてます？
俺はね、マリオか、
うん、
あと自分が一番この記憶を遡ってね、あ、オレンジのゲームだって認識してたのは、
うん、
シティコネクションなんですよ。
はあ、シティコネクション。
シティコネクションはね、うちの親父がゲームやらないのにやってたんですよね。
へえ。
それで覚えてるだけかもしれないですけど、
うん、
ただ、その、カタログ、今回全ソフトリストがあるじゃないですか。
うん、
それを見ると、ゲゲゲの鬼太郎もありましたし、
うん、
スーパーアラビアもありましたし、
うん、
あと、古いところで行くと、何があったかな、エキサイトバイクもあった、あ、クルクルランドあったかな。
クルクルランドはうちにありましたね。
そう、クルクルランドはね、グータラ先生もやってたんですよね。
うん、やってた。
うん、デビルワールドはね、ノブちゃんが持ってたの。
持ってた。
ね。デビルワールドはノブちゃんの。
デビルワールドは。
これ間違いない。
うん、
ドンキーコングジュニアかな。けど、うちがゲーム機、うちの親父がね、
はい、
ローンチで一緒に買うなんてことは考えられないんだよな。
うん、
あー、テンヤードファイトかな。
あ、懐かしいですね。
これもよくわかんないで昔やってたね。
うん、
多分、
うん、
うん、スーパーマリオかシティコネクションです。
なるほど。
うん、
僕もマリオか、アイスクライマーですね。
アイスクライマーね。
ファンファンファン。
いい SE だよな。
いいですよね、
ずっと記憶に残ってるもんな。
うん、
さあ、次、
はいはい、
第3問。
うん、
でで
ん、うん。
友達と遊んで盛り上がったソフトは、
うん、
これいいですな。
多いですね。
ランキング3位。スーパーマリオブラザーズ、うん、2位マリオブラザーズ、
うん、
1位プロ野球ファミリースタジアム、ファミスタですね。うん、
ファミスタね。
うん、
あ、ファミスタはでもそんなに記憶ないな。僕はですね。
はい。
これ火の鳥です。
あ、火の鳥か。
火の鳥ですね。
ああ、なるほどね。鬼瓦積んで。
そうです。これはね、一平ちゃん家でよくやってましたね。
一平ちゃんね。
一平ちゃん家でね、火の鳥やってましたね。
やってたか。
なんかオリジナルの歌を作って、みんなで歌いながら火の鳥やってました。
なるほどね。
うん、で、火の鳥って、
うん、
一面、その面によって火の鳥を完成する絵をゲットできるんですけど、
はいはいはい、はい。
その、絵を完成させないと、クリアできないんですよね、永久に。
あ、そうでしたね。
うん。で、その最後まで行っても、また、なんとかステージ、なんとかステージっていう、なんかワープしたりとか、なんとかステージっていうところで、そのもうぐるぐる回るしかないんですよ。絵を全部集めないと。だから、そのなんとかステージに行くためのルートを探さなきゃダメなんですよね。
ああ、なるほどな。
うん、でも、当時やっぱりそういう攻略がなかったので、もう自力で探すしかなくて、もう一面一面ひたすら全部探していきましたね。ぶっ壊せるとか全部ぶっ壊したりとか。
そっかそっか。
そうですね。だからそれでみんなでやってた覚えはありますね。結局クリアできませんでした。火の鳥は。
今やりたいもんね。
やりたい。
むしろね。
火の鳥はやりたい。ああ、でもあのジャンプ力の低さになんかげんなりそうですけどね。
鬼ヶ原で敵囲んだりしてね。
そうそうそうそう。面白いんだあれ。鬼ヶ原先生も面白かったな。
懐かしいな。
あとはやっぱり生草さん家で、ボケーっと見てたりとか、よくありましたね。ガシャポン選手もよく見てた気がしますね。
ああ、やってたね。
うん。
やってた。
ガシャポン選手、黒いソフトですよね、あれね。
そうそうそうそう。うん、
あれ、見てたりとか。まあ、ちょっと先になりますけど、うん、三国志とかね。よくわかんないネタがあって見てました、
ね。三国志ね。やってた、本当に。
うん。
とりあえずね、創作に行くっていうね。
あとね、曹操に同盟を組みに行くとか。
そうそうそう
よくそういうのを見てました。こいつと組めばとりあえずお金には苦にならないからっていう。
たかりまくるっすね。
そうそうそうそう。
懐かしいなぁ、
うん。
俺はね、
はい。
まあ、兄貴がいるんで、
うん。
兄貴と一緒に夢中になってやってたのが、筋肉マンかね。
おぉ。
でけでけでけ、でけでけでけ、でけでけでけ、でけでけでけ、でーっつってね。
うん。
で、ブロッケン取ったら、
はい。
じゃあ俺はバッファローマンね、みたいな。
うんうんうん。
うん。ことやっててね。
ブロッケンありだったんですね、じゃあもう。
ブロッケンありでした。むしろ兄が、気を使ってくれて、
はい、うん。
で、俺も言うんですよ、兄さんに。ブロッケンなしだぞ、つって。
うん。
何がラーメンマンとかどれがすかさずブロッケン取るんですよ。お前みたいな話になると、兄が、兄、バファローマンも好きなんで、
うん、
バファローマン取ると。うん、で、俺が、テリーマンとか取ったりして、
うん、
スイスイっつって。
うんうん。ありましたよね。
投げまくったりね。ただブロッケンジュニアなど毒ガスですか、
うん、
最初俺あれ毒ガスだってわかんなくて、
うん、
俺、かき揚げだと思ったんですよ、本気で。天ぷらだと思うんですよ、マジで。
あ、そんなでしたっけ？
そうそうそう。なんかギザギザの玉みたいな、ちょっと長方形っぽいやつかね。
うん、
ファッって拳から飛ぶんですよ。かき上げかき上げっつって。懐かしいな。あと、バトルシティもね。
あー、バトルシティね。
出ましたね。
うん、目作りよくやった気がするな。
あと、家の近くのね、
うん。
ともちゃんがね。
はぁ、ともちゃん。
ともちゃんと一緒に、ドラクエの1を家でクリアした気がする。竜王戦をね、
はい。
友達4、5人でね、
はい。
ともちゃん、食べたって、吠え見使わねばみたいな。薬草だってともちゃんみたいなこと言いながら、やってた記憶がある。
あ、もうその時点でドラクエはやってましたか？
やってたね。
ああ、すごいな。
俺、東西南北を覚えたのはあれだもん。ドラクエの話で覚えたもん。
ああ、なるほどね。
上、北だったな、みたいな。
うん。もう東西南北はバカボンの歌で覚えましたね。
なるほど。
の逆って覚えた。
バカボンのやつの、逆みたいな。
そうそう、逆で覚えました。
そうか、そうか。なるほどね。みんなで、やれるゲームの他にも、やっぱりこう、ね、主となるゲームをみんなで囲んで、応援しながらっていう盛り上がり方もね、うん、当時はありましたから。
そうですね。
はい、次、問4。
はいはい。
最も長くプレイしたソフトは、ベスト3、トップ3、3位、
うん、
ドラクエ4、
うん、
2位、スーパーマリオブラザーズ、1位、ドラゴンクエスト3。
ドラクエなるんですかね。
なんだかんだね、ロープレイは時間かかりますからね。うん、
ドラクエ3かな？
ドラクエ3。
うん、多分。
俺もドラクエ3かな。それが、あれだな、ガチャポン戦記だな。
まあ、ドラクエ3で、まあ。
そうだね。私はガチャポン戦記かな、はい。
うん。
はい、問5。最後までクリアできなかったソフトは、こんなもんね、いっぱいありますよ。
むしろね、全部じゃないかなっていうぐらい。
そうそう。
やったゲーム全部じゃないかなっていうぐらいね。エンディングを見た記憶ってのがあんまりないんですよな。
ロープレイぐらいじゃないですか？
そうですね。マリオもね、当時クリアしたのかどうかっていう記憶すらないんですよね。
ああ、マリオは俺できなかった気するな。
まあ、こんなの全部でしょ。全部。
そうですな。
全部。
うん。
あとクリアしてもループしたりするゲームありましたからね。
そうだね。そうだね。
そうそうそう。
あ、俺、クニオクのね、熱血物語をクリアした記憶があるな。
おお、
うん、初代の方じゃない方ね。
はいはいはい。
リフォルメ化してからの、ストーリーあるやつは、龍一龍二を倒した気がする。あれ好きだったな。
龍一龍二良かったっすよね。
で最後は山田でしたっけ？
あ、山田か、初代。
そう、確かね。
で
初代のリアルな闘神のやつは、
うん、
最後なんかヤクザ鉄砲撃つじゃん。
そうそうそうそう。
そうだよね。
うん。あれラストだと思うんですけど、そういうやついましたね。鉄砲撃つやつ。
で、いつもあの、ミスズに捕まえられて往復ビンタ食らって死ぬんだわ。
うん。ミスズ。あの、あれでしょ、あの、女番長みたいなやつでしょ。
そうそうそう。
頭アフロみたいな。
アフロのやつ。
うん。
ガタいい女のやつね。まあ、こんなもんいっぱいありますわ。
いっぱいありますよ。全部ですよ。
いっぱいあります、全部。
うん。
さあ、それからですね。続きまして。思い出に残ってる裏技は？ででん。
裏技ですか。
うん。
まあ、ここにも載ってますけども、ね、無限ワンナップとか、上上下下とか、
うんうん、
言うて宮王もそうですけどね。
うんうんうんうん。
うん、全部、やっぱ、通ってきた裏技かなぁ。セイントセイヤもありましたね。これなんか住所入れるんですよね。ここ
あ、台東区、なんとかの星とかじゃなかったっけ？
うん。悪魔くんもそんななかった気がするな
ぁ。あ、LMS サイムの？
うん。
おー。
なんか悪魔くんなんとかは面白くて、面白すぎて泣けるっていうコマンド入れると、
うん。
なんか最初からすげーレベルでやれるんですよね。
ほうほうほうほうほ
う、
うん。こういうの隠しパスワードってね、昔ありましたからね。
ありましたね。
ドラクエ1でも確かあの、巨人軍の選手、名前連ねると、確かね、なんかなるんですよ。
そう、ドラクエ1はなんかいろいろ、もうコードが全部分かっちゃってるらしいので。
あ、なるほどね。
あ、そうそう、なんかいろいろ応用聞けるらしいです、あれは。
そっかそっか。
うん。
ウタル先生、他にこうなんかないですか？ここに載ってないやつ。
裏技。
あの裏技やったっけなぁ、みたいな。
あの裏技やったっけなぁか。
もう昔ってさ、
はい。
どちらかというとその裏技っていうのはバグを利用した技が多かったよね。
うんうん。
で、最近、まあ今はなくなりましたけど、プレステとかのあたり、スーファミのあたりなんかは、
うん。
開発者が意図的に、このコマンドをやると、
うん、
ステージ飛ばせるとか、
うん、
ね、そのコナミコマンドの、その、まあ、二番煎じじゃないですけど、
うん、
メーカー側の方が、もう、裏技として、残してるみたいなものがね、
うん、
ありましたけど、ファミコンの場合も完全にバグを利用して、
うん、
ね、アイテムバグらせたりとか、
そうそう。
半
分カセット刺してやったりとかね。
そうそうそう、してましたからね。
よくやってましたね。裏技、裏技、なんかありましたかね。
FF3 のポーション2個とか。
もうわかんないですね。
一番最初の洞窟あるじゃないですか。風のクリスタルある。
うん。
玉ねぎ戦士で行くとこ。
うん、うん。
あそこって初期の敵がね、時々ポーション2個落とすんですよ。
ほうほう。
で、ポーション98個持って、
うん。
アイテムをね、変化させたアイテムを、一番右上だったかな、左、右下だったかな、どっかに置いて、
うん、
ポーション2個取ると、一つランクが下がるんですよね。うんうん、アイテムが変化して。
うん、
なんで、最弱のナイフとか、そこに置いて、ポーション2個取ると、オニオンソードになるんですよ。
あー。
アイテムをどんどん変化させてね、
うん、
変えていけるっていうね、裏技が。
はぁ、
これもバグでしたね、確かね。
うん。完全にバグっぽいですよね。
あと、武蔵の剣の無敵とかは。
あぁ。
ねえ。
あったね。
あれはすごかったよ。
ありましたね、武蔵の剣の無敵。
だって、ハイドライドスペシャルを。
うん、そうそうそう。ソフト。
そう、変えてやるんだもん。
物理的バグじゃないですか。
あれはすごかったな
ぁ。そう、他のやつを使うっていうね。
ねえ。
ありましたね。
あとはね、大義林読みながらね。
うん。
いろんな裏技して
そう、大義林はまあ、もう、持ってたら、ひたすら読んでましたね。
基盤だもん、読みすぎて。
うん。
手垢で。
先っちょがぐるんってめくれてたりね。
そうそうそうそう。
ね、一番最初に来るのがアーガスなんですよね。
ああ、そうか。
うん。
あ行のね。
そうですね。アーガス。
なるほど。はい、続きまして。
はいはい。
問7。 じゃじゃん。印象に残っているファミコンソフトのキャラクターは？
キャラ。
キャラクター。これはまあ嫌な記憶の方で言えば、うん、魔界村のレッドアリーマスね。
あー、レッドアリーマ
ス。あいつはね、人の心を折るプロでしたよ。
あの動き考えてた人すごいですよね。
あれすごいな、本当に。ちょうどそのまま突っ込んでてジャンプすると当たる位置だもん。うん、相手が上昇する位置が。
そうそうそうそう、そう。
すごいよ。うん、あんだけ強いからってゲームボーイで主役のやつやったら弱いのね。レッドアリーマ。
でもあれ名作ですよ。
ああ、面白いね。
うん。
壁にもくっついて。
そうそうそう。あれ5回ぐらいクリアしました
もん。おお、マジか。
そうです。最初からやって、またやって、最初からやって、またやってって。あーあとね、キャラクター、うん、モマイくん。
ああ、あったね。
うん。パズルゲームっぽいやつのモマイくん。
はいはいはいはい。
うん。あれ一時期、学校で流行って、
うんうん。
なんか絵で、みんなで描いてましたね、モアイくんの絵を。
モアイくんってさ、学研か科学かなんかで連載してなかったっけ？
マジですか？あれ漫画化してましたかね？
漫画確かあった気がするんだけど。
マジか。あれあった気がする。
なんかね、あった気がするの。
なんかやってた気がするな、モアイくんって。
ドームくんとかやってたあたりに一緒にやってた気がするかな。
もしかしたらそっちが最初だったりするかもしれないですね。
あー、なるほどね。
うん。ナムコかコナミですよね、モアイくんってね。
どっちだろうな。モアイくん。あ、コナミだ。
あ、コナミか。
うん。あ、でね、ごめんごめん、漫画の方はね、ただのモアイくんじゃなかった
わ。あー、ドクターモアイくん。
電撃ドクターモアイくん。
そうそう、こっちのゲームのモアイくんね。懐かしいな。そうで、コンティニュー。
あ
ー、コンティニューはこれパスワードなんですけど、コンティニューっていう。
ほうほうほうほう。
で、BF、BF、BF、BF ってやると、
うん、
バグの面に行けるんですよね。
うん。モアイくんあったな、うん、懐かしい
な。俺の時にポンと出ましたね、モアイくん。
なるほどね、うん。
あとは、あれですね、スパルタン X のボスのババアみたいなやつ。
二面？
二面でしたっけ？
三面？なんか、
三面はね、ツルッパゲのやつですよ。腹がすげえ出てるやつ。上半身裸の。
ああ、そうだっけか。
ああ、パンチ力すげえ強いやつ。確かに2面か4面のババアがね、すごいトリッキーなんですよね。消えたりする。
ああ、いた、上から蛇落ちてくるところの。
そうそうです。
面のボス。
うん。
ああ、いた。
あれもすっごい嫌だったんですよね。はあ、今思い出しましたね。
なるほどな。
キャラいろいろありますな
ぁ。そう考えるとね、いろいろあります。敵キャラ主人公もね。影の伝説の姫様とかもイラッとしましたもんね。
もう覚えてないですね。
もう何回さらわれんだおめえみたいな。
そういう意味で、ね。
そうそうそう。あれも確かループだったもんね。
ああ、そうですね。
さあ、次行きましょうか。
うん。
問8番。
はい。
ファミコンあるある話を教えて、と。
うん。
あるある。
あれですよ。ドラクエのパスワードミス。
ああ、濁点と半濁点のあれが、区別つかなくて。
とかね。
あれ、やっぱり、スイッチ入れた時にさ、映らなかったら外して風ですよね。
はい、あ、そうですね。
あれ錆びるからダメらしいですね。
本当はダメらしいですね。
ダメらしいですね。
唾、うん、かかるからダメだって。
あと、痛恨のマイクが壊れ始めると、スライドのところ押し込んで無理やり止めるとかありませんでした？
よく爪楊枝で押さえるとこありましたよね。 あそこにも爪楊枝入れちゃうっていう。
なるほどね。
あれ緩くなるじゃないですか。音楽の方は絶対緩くなるんで。
そうだね。
あそこのオフの方にして、その間にこう爪楊枝をですね、入れるとピタッとはまるんですよ。あそこ。
はぁ。
うん。あと、切って爪楊枝パッてはまるとね。
それで、止めるわけだ。
そうです、止める。あるあるじゃないですけど。あとであれですよ、スカイキッドで墜落した時に、うん、コントロールぐしゃぐしゃぐしゃって押して復活しようとするじゃないですか。で、地面ギリギリで復活して、
ぐるん
って、ぐるんって回転してまた地面に
直撃。ドーンってね。
直撃しちゃうやつとかね。もう何回見たことがね。
あとさ、ファミコンの本体の話なんですけど、
うんうん、
カセット取り出す時にグッと押すとこあるじゃないですか。
ありますね。
あれ壊れたりしませんでした？
あ、した。
で、あの鉄の、斜めに
銀色のやつだけで。
棒って板みたいなのが出てきてさ、ソフト取るとき指痛えのなんのっつって。
そうそうそう。親指にめり込む。
そうそうそうそう。
あれだから他のファミコンのカセット使って、
ああ。
一緒に押したりとか。
けどなんていうんですか、こっち側から力を入れて押すところが斜めになってるからさ。
そうなんですよ。
ね。あれ逆で垂直だったらまだ取りやすかったけどソフトとか使ってね。
うんうん。
斜めだとちょっとなぁ、う
ん。あとは、あれですね、ファミコンの映りが悪かった時とか、後ろの、接続してる部分をトントントントントン、トントントントンって触ったり。
俺はね、あれでした。線を直接持ってね、
はい。
おやおやってこうなんか回すっていうか、押したり引いたりしてこう、おやおやっつって。
まあ、ぐるぐるぐるしたりとか。
そうそうそうそう。
接触の部分いじってましたよね。
そう。あと、テレビ変わったりとかした時に、
はい。
チャンネル設定できたじゃないですか、一緒に。
うん、うん。
あれよくわかんなくてね、無意味にカチカチカチカチやってましたね。ファミコンの。こっちかこっちか
バ
チカチカチカチっつって。
ファミコン周辺あるあるじゃないですか。
そうだね。ゲームの方で言えば 何があるかな、
うん、まあ、マリオとかでは体が動くとかはありましたよね。
あ、うーっつってね。
うん。
ジャンプするときこうやってなって、
ね。コントローラーが上にふわっと、うわって上に上げちゃうっていう、ね。
あと、グータラ先生もね、兄弟いるからあれですけど、兄弟喧嘩ってしました、ゲームで。
しないですね。
あ、しなかった。
うん。僕は。うちはね、ゲームやるのが僕ぐらいだったんで。
あ、そうなんだ。
そうなんですよね。
そっか、お兄さんしなかったのか。
そうですね、兄貴はあんまりしなかったですね。まあ、ある程度やるけどぐらいの。
うんうんうんうん。うちはね、兄がいるんですけど、
うん、
兄と一緒にファミスタとかやると、一級だけね、泣きのストレートっていうのがあってね。
ストレート限定になるんですか？
ここぞの時にストレートだけ、
はい。
OK っていうのがあったんですよ。
ああ、なるほど。
うん。あ、ストレート投げてくださいっていうのがね。
泣きのストレート。
泣きのストレートが。一級だけ、負けてる方が。
はい。
そのね、掟を俺が破るっていうね。
ああ。
そして喧嘩になるっていうのはよくありましたね。
ストンって球落ちる。
そうそうそうそうそう。フォーク投げちゃうの。
やっちゃダメですよ、ね。
俺、下押したよっつって。俺、ストレート投げたよっつって。明らかに上押してんだけども。
下と上間違えるわけない
っすね。そうそう。ね。そういうことやってたなあと、兄の、コントローラーを奪って、
はい。
球投げちゃうみたいな。
なあ。
うん。いや、兄さんよく我慢してくれたよな。さあ、続きまして。
うん。
ファミコンにまつわるエピソードを教えて。
これはね、もう、たくさんありますよ。
まあね、今までも話してきたのも、もちろんそのファミコンにまつわるエピソードなんですけど。
うん、なんかこのファミコンリストを一つ一つ辿っていってもなんか、出てきそうですもんね。
そうですね。
うん。まあ、ハライダーとかもね、先輩んちでやりましたね、これね。
なめちゃん？
なめちゃんちでやりましたね。
なめちゃんね。
やりました。
俺も、なめちゃんちはね、マッハライダーとね、
うん、
ファミコンのロボットのやつあったじゃない。
ファミコンのロボット？
そうそうそうそう、本当のロボットみたいなやつがある。実際にその、手元に。
ああ、ああ、うんうん。
あれなんて言うんだっけ？
あれでしょ？足ガンタンクみたいでしょ？
そうそうそうそうそうそう。
はいはいはいはい。
目が物合いのやつ。
うんうん。ああ、あれ
あったんですか？あったのよ。うん。けど、さっぱり動かし方わかんなくて。
うんうん。
結局、バキバキに壊してる。
なんかあれキーボードでなんかしたりするんですよね。
そう、なんかゲームのソフトでなんか、あれじゃなかったっけか、うん。ファミリーコンピューターロボット。
ドストレートですね。
そのままですな。
うん。
へえ、これね、なめちゃん家にあったの。
おお。
なめちゃん家結構ね、当時ハイカラなもの多かったのね。あの子ビックリマンもね、箱買いしてたしね。
へえ、
うん。お菓子だけもらってた、いつも。
あとあれですよね。もうローカルで申し訳ないですけど、西製に、
うん、
グローブのコントローラーありましたよね。
あったね。
ありましたよね。
あったあった。スーファミのやつだよね。
そうそう、ずっとショーケースに入ってて。あれスーファミか。
そう、あれスーファミ。
ああ、そっかそっかそっか。あれもあったりとかしたな。うん、ファミコンは。あれ、よくよく考えると、
うん、
意外と友達ん家のソフトとあんまり被んなかったですよね。他の家の友達のソフトがまたね。
多分あれ、子供ネットワークでさ、
うん、
あのソフトあの人ん家あるから買わないっていうのを昔からこう、うん、ね、知恵であったんだろうね、
うん。あったかもしれないですね。意外とね、綺麗に分かれてたんですよね。
で、なんか、その子が買うソフトの傾向、こうってやっぱあったよね。
ありましたね。
あいつらしいな、みたいな。
よくわかんないやつ買ったりとかね。
ね。まさに、マハライダーなめちゃんはね、本当にもう、ぽいもんね。ぽい。あれ、サラマンダも誰か持ってたよね。
あー、サラマンダ持ってましたね。
あれ、誰持ってたんだろうか。
俺それこそ生草さんちで見たことがある。あ、のぶちゃんちだったかな
ぁ。あ、けど俺もサラマンダーなんかすげえやった記憶あるんだよな。
うん。で、このソフトすげえ透明だよと思って。
うんうんうんうん。俺だって正直グラディウスよりやった記憶あるもん。
うん、もしかしたらサラマンダーの方が多いかもしれないですね。
ねえ。
うん。
一面のボスは脳みそでしょ？
脳みそです。手コップ用意なん
て。ね、ビョビョビョビョビョビョビョ。
プルプル震えてるんですよね。
懐かしいなぁ。
懐かしいですね。辿っていけば、ありそうですね、かなり。
ウィザードリーだったらうちの兄貴だったな
ぁ。ああ、ウィザードリーね。ウィザードリーはね、
うん、
幼馴染みの、弟が持ってて、ワンを。ファミコンのワンを。うんうんうん、あ、これ、見たことあるっつって。
うん。
やらしてくれっつって。
うん。
やったら、うん。街から出れないっていうね。
あれ、ワンって英語なんだっけか。ワンは日本語で言う
か。なんかね、青っぽいソフトだったんです。ウィザードリーって書いてたんだけど。
それ、ウィーティーマじゃないの？
いや、ウィザードリー。
ウィザードリー。
ウィザードリーです。英語だったかな？いや、ファミコンですよ、あれは。ファミコンでしたぞ。
ウィザードリーはなんか黒のイメージなんだけど。
そうなんですよ。
それは2かな？
黒、生草さんちよく見てたのは黒だったんですよね。
うんうんうんうん。
うん、それをね、まあ、その友達っつうかその子に遊びに行って、
うんうん。
やって、戦う前に。あー、やっぱほら、シシール青だ、やっぱり。
青。
青。そうそうそう。あれでも2かこれ。1は1。
ワンドリ
ー2。2はね、シールは、あれじゃ俺2かなやったの。
ああ、ほんとだ。2青で1黒だね。
わ、ああ、じゃあ2ですか。
うん、うん、うん、うん。
あれ、20年、30年越しに真実が分かった。あれ、2だったか。
ウィザードリーの2はあれかな。ボーナス最高何本なんだ。これも18でいいのかな。うん、
ウィザードリーをね、あの、キャラメイクは何回もありましたね。
うん。もうあの、名前入れて、
はい、
種族選んでっていうのはもう作業化するから覚えるもんね、見なくても。
そう。
ボーナスのたどり着くところまではもう。
パッパッパッパッ。
そうそう。あって打って左押して上押してエンドに行ってみたいなのをね。
直樹さん13ってだけど、13はうーん
って言われて。ちょっとって。
妥協しないっていうね。
そうそうそうそうそう。いやけど、ウィザードリーはなんかこう、あれですね。自分の中でのこう妄想を膨らまして、
うん、
で、キャラも名前つけれたじゃないですか。
そうですね。
自分の好きなさ、その例えばドラゴンボールだったら悟空とかさ、
うん、
入れたりして妄想して遊んでましたね。うん、ああ、懐かしいな。その一番こう、ワンツーあたりは、よくわかんなくてやってたんですよね、兄貴の。ただセーブデータ消えるとあのキャラクターもロストしちゃうんで、
うん、
うかつに触れなかったんですけど、3になってね、兄貴に初めてこう、年齢も年齢になってきたんで、
はい、
やっと一緒に、その俺のパーティーも6人だけ作らせて、とかつって、やるようになりましたね、
うん。
で、途中でなんかこう、回復の湖みたいなのがあるんですけど、そこ、ランダムなんですよね、効果が。
うん
うん、で、湖に入った瞬間、あの、ウィザードリーって麻痺するとキャラクター死んだ扱いになるんですけど、
うん、
6人一気に全員麻痺になって、そのパーティー全滅したっていうね。それでやめたんですけど、ウィザードリー。
容赦ねえ。
一気にね、麻痺ったっつってね、
うん、
いきなりあの、プロタック商店じゃないわ。あの、訓練所のお城の画面に戻るんですよ。えっつって。
一瞬でね。
一瞬で。いやー、懐かしいなー。
怖いな。
けどなんかこう、あれですよね。こびないところがやっぱいいですよね。
あー、そうですね。
この、ウィザードリーっていうのはね。
足というか。
まさにまさに。そうか。あと、個人的にね、
うん。
桃太郎伝説がすごい好きで。
あ、ロープレの。
やってましたね、うん。PC エンジンでも2とかやったり、ゲームボーイでも外伝やったりとかね。
あれ面白かったのが、なんかあの、敵100匹目倒すと。
あ、そうそう、1000人みたいな。
そう、1000人が出てきて、なんかくれるんですよね。
そうそう、おめでとうっつってね。
うん。
ああいうのなんかの、その佐久間明のね、アイディアなんでしょうけど、ちょっとね、異色を放ってて面白かったですよね。
マンキンタンやるわ、みたいな感じですね。
そうそうそう。ダダジジ使うわ、みたいな。懐かしいなぁ。あと、あの、桃太郎伝説の2かな、何十人と仲間に入れれる地蔵さんを。
ずらーっとなるやつだ。
そうそう、あとあの、背でかすぎて顔面からはみ出るっていうね。
あれファミコンでしたっけ？
あれはね、PC エンジンの方かな？
PC でしたっけ？あれ CM でよくやってましたよね。
う
ん、
そうそう、あの画面をね。
うん。アホって書いてるところをね。
あったあった。桃太郎伝説なぁ、よかったなぁ。まあ、けど完全に今、ただの PC エンジンの普通のゲームの話になっちゃったな。
一応ファミコンのエピソードです
。そうだ、ファミコンのエピソードですね。
まあでもマイクぶっ壊れたりとかってもそういうのも一つの、
ね。そうですね。
エピソードですよね。
エピソードですよね。あとね、
うん、
ファミコン、まあやっぱりみんなでこう家に集まって当時やってましたけど、まあ僕ん家で習字やってたじゃないですか。
うんうん、
でみんなで集まってその習字やる前とか、 習字終わった後とかにファミコンやってましたけど、その時に僕ん家でよくね、くにょくの熱血行進曲でしたっけ？
ああ、あの、体温動画みたいなやつ？
そうそうそうそうそう。
はいはいはい、
トライアスロンとか、
うん、
クロスカントリー
でしたっけ？やってたな
ぁ。めっちゃやってたじゃないですか。
めちゃくちゃやってましたね。
で、あの時にね、
はい、
その、コントローラーみんなでマルチタップで、やると、
うんうん。
ってなった時に、うちにあったのが、連射付きのコントローラーじゃなくて、うん、ウィザードリーとかやるような片手用コントローラーだったんですよ。マッピングしながら、片手で操作できるってやつね。
うんうん、
それでね、なんかその、ワンコン、ツーコンともう一つそれ使ってね、ぐーたら先生とかなめちゃんと一緒にね、
うん、
くにおくんやってた記憶ありますね。
あれはよくやりましたね。
で、とりあえずアイテム先に取って、
そうそう。
水の面までは何が何でも1位で行って、うん、あとは皆殺しして、悠々1位取るとかさ。
あれでしょ、階段じゃなくて、はしご登り切ったところにも突っ立ってずっとこう武器つけて
しょ、そうそうそうそう。どうしたっていけないみたいな、
ね。どうしてもいけないですよね。もうあれはもう確定ですよね。
特に水中なんかはさ、アイテム持ってないと泳ぐのも遅いし、
うん、
反撃もできないから。そうそう
そう。鉄アレとかよく持ってましたね。
ああ、そうだったね。冒険やっぱ強かったね。
うん。武器スイーって。
あと格闘玉割りでしたっけ？
はいはいはい。
あれの面をね、入れるとね、とりあえず皆殺ししてから画面8でアイテム2個投げまくるみたいなね。
ああ、点数増やすために。
そうそうそうそう。1回投げると5点増えるんですよね、確かね。
255点まで。
そうそうそうそう。カンストするまでね、うん、投げまくって。あと対戦格闘でしたっけ？
うん。
勝ち抜き格闘かな。一番最後のやつは、石ころみたいな指輪。
はい、
あと自分魚雷して、あと勝つみたいな。
うん。うん、あとはワンチャン龍一の旋風脚ですよね。あれ
そうそうそうそう。
画面外に吹っ飛ばすっていう。
それに対抗するには、連合のゴーダの図式で、ぶっ飛ばすみたいなね。
むちゃくちゃ飛びますからね、あれね。
そうそうそうそう。
だからできるだけ画面の上の方にいれば落ちないんですよ、確か。
そう。
ね。
龍一龍二をね、画面の下の端っこの方に誘わないといけないんだけど。
そう。
それがね、ちょっとリスク高すぎてね。うん、あと、五代の防術スペシャルでなんとかするしかねえ、みたいな。
あ、回転するやつだっけ？
そうそうそうそう。棒を持つとね、ぐるぐる回るやつ。あと、熊田の。
そう考えると、国を取り引きは弱すぎましたね、ちょっとね。
いや、本当にね。うん、龍一龍二が着地したとこになんとかマッハキックぶち込めれば、
うん。
うってなるってぐらいのもんで。
飛ばないですからね、あれね。
そうそう。
入れ切っちゃえばあれです。マハチョップとかね。
いたね。小林とかいたね。
うん。何がしたいのチョップって。
懐かしいな。ファミコンのソフトをね、見たらどんどんどんどんこういうまあエピソードは出るんですけど、まあこれ以上話すとね、終わらなくなるんで。
はいはい。
まあそろそろ、ここで終わろうかと思うんですが、
うん。
まあね、そのファミコン、今の時代、バーチャルコンソールですか？
うん。
Wii とか Wii U、それから、3DS でも、できますんで、うん、過去にね、やっぱり、有名だったソフト、っていうのはね、どこかしらそう、やっぱり理由がありますんで、
うん。
ぜひね、プレイしてみてはいかがかな、と、思うんですよ。
うん、うん。
その古すぎてね、逆に古さを感じないというかね、今の子は、それがね、味として、受け止めれるんじゃないかなと思うんですよね。
うん、
今それこそスチームとかさ、
はいはい、
PC ゲームやると昔のレトロ風ゲームがすごい増えてきたじゃないですか、最近。
うん、確かにそうですね。
ね、ドット絵のさ、うん、だからやっぱりこう、需要があったりだとか、それを今また、一周回って目新しく感じる時代になったのかなぁと思うんですよ。
今だからこそマッチするかもと。
そうそうそう。 ね、グラフィックに進んでいってますけど、一人でサクッとね、5分10分で遊べるファミコン、ぜひ皆さんも、
うん、
バーチャルコンソールとか、実機買ってもいいと思います。うん。
そうですね。
ちなみに私はね、ちょっと色物の実機を買いました。
あれね、あれいいですよね。
あれいいですね。いずれ生グラジオの配信で、
うん、
あれを使ってね、ちょっとやりたいと思います。ソフトもね、実はちょいちょいと買い集めてますね、うん、ファミコンの。なんか昔のとんでもねえ難易度、もうクリアさせる気ねえだろうみたいなね、やつをちょっとね、
うん、
今、私たち大人となってから、本気で、クリアを挑むというね、ともやってみたいなと思ってますんで、
はいはい。
はい、ぜひぜひ、そこら辺もお楽しみにしていただければなと、思いました。
うん。
うん。ウタラ先生なんかこう、ファミコンに対してとか、あります？
今回のファミリーコンピューター30周年、ファミ通の付録としてついてきてるんですけども、
うんうん、
最後の方にですね、ファミコンの開発の責任者、上村正幸さんのコメントがいろいろ書いてて、
うん、
まあ、すごく、興味深く読ませてもらいましたね。
うんうんうん、
そんで今こそ聞きたいファミコンの秘密っていうのがあって、
うん、
ここが一番面白かったかなと。
おー、なるほど。
はい。例えば、痛恨にマイクがついている理由を教えてくれとか。
おお。
ファミコン本体のカラーは誰が決めたのか。
あ、なるほど、
ね。それから、四角のゴムボタンからプラスチックの丸ボタンにした理由を教えてくれ。
ああ、はいはい。ありましたね。はい、はい。ありましたね、
うん。あと、ゲームが動かないときに息を吹きかける。先ほども話してましたけども。
うん、うん。
あれは開発者としては公認しているのかどうかとか。
おー、なるほど。
真摯に一つずつすべて答えてくれております。気になるでしょこれ。
聞いてる人もね。これ気になるね。
うん。買ってください。
これね。
ファミ通ね。
うん。
買ってください。
配信した頃にはもうねえんだろうな。
えぐいですよね。
まあ、なあ、ないんだろうな。
そこは、やっぱファミコン愛で調べていただ
く。ちなみにさ。
はいはい。
一つだけ聞かせてくれ。
なんでしょう。
なんで通行にマイクあんの？
これはね。
うん。
カラオケ用ですって。
え？カラオケ？
はい。カラオケソフトを作るっていう構想があったらしくて。
ほう。
テレビのスピーカーから自分たちの声が聞こえるってのが、まあ、単純に面白いんじゃないかと。うん、
はあ、なるほどな。
そういうことで、
うん。
もうつけちゃったらしいですよ、通行に。
やっちまえ、みたいな。
はいはい。
はあ、そうかそうか、うん。
単純にそういう思いで作ったらしいです。
あれのせいじゃ、時々接続悪くなってハウリング起こしたりするんだよな。
そうですね。ブレ
ッブレッ。そう、ブーンとかなったりするんだよな。
あれはカラオケ用です。
はあ、なるほど。
たけしの挑戦状でもちゃんとこれで歌わないとね。
うん、先に
進めないですから、ね、うん。バンゲリングベイとかね。ありましたね。ドラえもんとかね。
ああ、ドラえもん、ドラミちゃんね。
そうですね。
ダースギー使ったのね。うん、はあ。いや、これはね、ぜひ、うん、ファミ通さんでないとわからない。ファミ通買わないと。
そうですよ。
いい仕事してる、今回。うん、まあ、配信した頃には間違いなく別の缶出てますけど。
はい、そうですね。
バックナンバーどっかで買ってね。
鬼だわ。
まあまあまあまあ。
はい。
はい、ということで、生グラジオの、
うん、
まあ、今回も特別回ですな。
はいはい。
ダブル、アニバーサリ
ー、
回ということで。
うん、はい。
今回は、生グラジオの第100回と、
うん、
任天堂さんが出したファミコン。
はい。
30周年。
うん。
ね、記念する放送とさせていただきました。
うん。おめでとうございます。
次回がどういう放送になるかっていうのはね、
さっぱり。
全くわかりません。
うん。わからんですね、今ね。
本当に。なぜならですね、編集する僕ですらわかってませんし、
はい。
撮ってるぐーたら先生にも、
はい。
何の状況説明もしてませんので。ただ、この話取りまーす。いついつお願いしまーす。みたいなね。
僕も1、2スナーとして楽しみにしています
。いいんだよ、グダルセンス時には、聞いても。
あ、そうですか。
さすがに、ちょっとこれ、いつぐらい配信するのかぐらい、教えてくださいみたいなこと言ってもいいんだよ。
あ、そうですか。
うん。
いや、だから前、それが気になってしまったので、
うん。
おのおののやつはいつ配信するんだって、思わず聞いちゃいましたけど。
なるほどね。ちなみにこれ今収録してんのが、
はいはい。
冒頭でも言いました、7月15日って言いましたよね。
うん。うん、そうですね。
まだその、おのおの撮るやつの、第1回目、ぐーたら先生の回しか、配信してません。
されてない状態ですね。
そうですね。どうなるんでしょうね、こんなのね。
お楽しみに。
うん、お楽しみにですね、完全にね。まあ、そういうところもね、ゆるりと楽しんでいただく、ポッドキャストになり果てましたね、生グラジオ。
なっていくスタイル。
そう、なっていく説。
なっていく説。
うん、ですんで。ぜひぜひそこら辺もゆるーく聞いていただければなと思いました。はいはい、
うん。
はい、ということで、生グラジオでした。
ありがとうございました。
ありがとう。
ありがとうございました。